ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりましたネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。
よろしくお願いします。
森井さん、はい、10月は月曜日が5回あるという
お得な回ですね。
はい、なんで今月のゲストロンドの斉藤慎太郎さんに5回目の登場いただきました。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。では早速今回も
そうですね、はい、リスナーさんからのご質問を取り上げたいと思います。はい、それでは紹介いたします。
今回のご質問は
30代男性オーナーの方からのご質問です。美容業界にも働き方改革は起こるでしょうか。どうしても長時間労働を変えられない気がするのですが、というちょっと大きなテーマで、
はい、そうですね、大きいですね。う
ん、なんとなく、ね、この5回月曜日がある月のボーナス会は、はい、緩めにやっていきたいんです、
はい、なんとなく
ご質問というよりトークテーマみたいな感じで捉えているんですけれども、はいはい、ま
あ、結構重いですけどね、働き方改革って ね
大きなテーマです。
はい、
はい、どうですかこれに関しては。
まあ、働き方改革自体が、うん、まあ、そもそもこう世の中的に正しいかどうかっていうのも、はい、
その問題があります、
ね。まあ そもそも多分賛否両論が、はい、まあ、あると思うんですよね。
は
い、やっぱり一方で国自体の生産性が下がっていくって言ってる方も
ありますもんね。
あるし、やっぱりゆとり教育のようにこの改革は、うん、まあ、結局いいもんではなかったと言って、はい、まあ、いつの間にか
フェードアウト
していくっていうパターンもあると思うんで、何、はい、とも言えないところかなとは
思って
思います。うんうん、ただうちも普通に美容室として、まあ、長時間労働でやっていますけど、
は
い、まあ実際こう働いていく中で、うん、結婚したりとか、うん、まあ、出産したりとかによって働く時間を短くしている子もいるんですけど、
うん、そうなんですね。
はい、
うん、
ただやっぱりどうしてもうちは生産性、はい、回転率っていうのをすごく重要視しているので、はい、やっぱり高部合で高い給与を還元するには、
う
ん、やっぱり働かなければ、
うん、
まあ、なかなか難しいかなと思うので、
は
い、なので、まあ、一般的企業でも給与高い会社って
はい、
重労働じゃないですか。
そうですね、
まあ、基本的にノーワークノーペイですよね。
ですよね、うん、なので、まあ、うちはどちらかというとその働く時間もそうですけど、うん、暇じゃなくて常に忙しく働いている、はい、でもその代わり高い給料を還元するという、うん、まあ、会社でありたいなという感じが強いので。
そうですね、
多分あれですよね、働き方改革って、まあ、一応9項目あって、はい、長時間労働ばかりに美容業界はやっぱり注目しがちなんですけど、業種によってやっぱり特性がありますから、時間だけじゃないんですよね、やっぱりその柔軟な働き方であったりとか。
なるほど、
はい、なので、まあ、長時間労働の業種もあるけれどもという前提なのかなというふうに感じてはいます。
その9項目は今ありますか。
はい、一つはですね、はい、非正規雇用の処遇改善、
うんうんうん、
はい、まあ、例えば一般的に言ったら契約社員の方とかですよね、うんうん、はい、で二つ目は賃金引き上げと労働生産性の向上、
うん、
はい、まあ、これなんか今んまさに、
う
ん、
働き方改革されてると、
はい、働き方
してますね、
してます、
初業からされてるとこですよね。はい、はい、で3つ目が時間外労働の制限とか長時間労働の是正なんですよ。で4つ目が人材育成とか教育の問題、まあ、これも美容業界多分変えてるところ多いと思います。ロンドさんも今取り組んでると思いますけどね、短期教育に。で5つ目が柔軟な働き方で、6つ目が環境整備ですね、例えば女性の働き方であったりとか。で7つ目が高齢者の就業促進、
うん、まあ、これも結構美容業界
でなかなか難しいですね、うん、
まあ、あと個人でやってる方もいますからね、すで、
う
んうん、にね、美容業界の場合は。
あ、そうです
ね、はい、で8つ目が病気の治療、子育て、介護との両立、うん、まあ、これはどの業種もテーマだと思います、うんうんうん、で9つ目が 外国人材の受け入れなんですね。そうだからどうしても時間ばっかりに注目しちゃうんですけど、
いろいろあるんですね。まあ、うちが取り組んでることもあるですね。
そう実際にはそう皆さんがね、若い世代のオーナーさんがやってることって結構もう改革されてる部分であるんじゃないかなと。
すでにロンドンさんでは働き方改革が起こっていましたと。
そういうことですね。
はい、でさっき9項目の中の教育に関してちょっと伺いたいんですけど、はい、新卒が今年入って、はい、どういうカリキュラムでどれぐらいでデビューさせようという試みなんでしょう。
うちは1年半
お、はい、
というふうに、考えてます。
1年半、はいはい、
でまあカットと並行して、はい、他の技術に入っていくっていうのをまあやっていて、やっぱり理由としてはまあ学生時代にカットをやってるので、やっぱそのままハサミを握らせた方がいいだろうっていうところと、あとはまあやっぱり美容師でカットしたくて美容室入ってるんで、
そうですよね、
やっぱり下積みが長いよりかは早い段階からこうカットに入れた方がまあモチベーションとしてもいいかなというところで同時進行です。
じゃあ入社してすぐもうカットっていうか
です、ね、
ハサミ持っちゃうんですね、
はい、シャンプーとっていうからのスタート。
なるほど。
で、まあ、1年半っていうのは、はい、これ以上早いと学生、はい、美容学生とかも含めてちょっと多分不安に思う子がいるのかなというのと、あとやっぱりちょっとこうブランドイメージ的に下がってくるなという、まあどんどん早くデビューさせるちょっと安売りサロンっぽくなってしまう
印象
と、まあしっかり技術を身につけたいと思う子たちもやっぱりすごく多いので、やっぱりカリキュラムってどうなってますかってすごく聞かれるんですよね、中高の人。
ああなるほど、
真面目かって思うけど、やっぱりそれぐらいそこを気にしてるので、やっぱりそこがこうあんまりちゃんとしてないお店っていう感じではありたくないので、でなるとでもやっぱり会社の成長スピードと本人のモチベーションやる気の感じを考えるとやっぱ1年半から2年ぐらいがいいバランスなんだろうなというのが、まあ僕が思うところかなという、はいはい、
ちょっと平均より早めですよね。
ちょっと早い
ですね、早いと思います。
このちょい早がいいのかなと思ってます。
こういうカリキュラムの話になったりします、あの同世代のオーナーさんたちと。
同世代のオーナーさんとは一切ならないですね。
あんまりそういう手の内は話さないもんですか。
カリキュラムの話っていうそこまで、うん、やっぱり同世代、まあ、ちょっと上の先輩のオーナーさんとかと、はい、まあ、お話しする機会はありますけど、うん、まあ、どちらかというとやっぱり展開を出店をすごくされている方が多いので、はい、なのでどちらかというとやっぱりこうマーケティングだったりとか、うん、
はい、
あのエリアが熱いとかやっぱりそういう話の方が
多いですか。
多いかなと思いますね。
なるほどなるほど、はい、
なるほど。そうすると当然ながら働き方改革の話題にもならないということ
ですね。そうですね、あんまりならないですね。
そっかそっか、あれですね、あ、これご質問なので一応まとめておきましょうか、
はいはい、
働き改革起こるでしょうかと、長時間労働変えられない気がしますということに対して我々3人で調べた結果、はいはい、ロンドさんはすでに改革をしておりました。なぜなら長時間労働だけが働き方改革ではないからと、という公正賛成であったり、他に、
はい、そうですね、あとは賃金引き上げとか労働生産性の向上、はい、ね、
労働生産性を満たしてらっしゃるので、はい、もしこの週から初めて聞かれた方は今月の配信を全部順番に聞いていただけるとその辺の仕組みが見えてくるというのが答えの一つですと、
はい
はいはい、で時間が作れましたので
もう一問いきましょうか。
もう一問、はい、いいですか、
はい、
それでは紹介いたします。
今回のご質問は
20代男性店長の方からのご質問です、
はい、
教育する人の教育はどういう流れでしていますか。非常にシンプルな、
非常にシンプルな、
はい、
これは、
まあ、要は幹部教育ということですよね、
っていうことですね、はい、教える側の人たちをどう教えるか、はい、で斉藤さんはあれなんですよね、その6人の経営者さんの中で技術教育の担当さんではなく、
はい、
どちらかというと、はい、マーケティング戦略だったり、
はいはい、
出店、ね、
はい、
なんで技術以外の部分でそのアドバイスをされることとかがあったら教えていただきたいんですけども、
うちだと月に2回幹部ミーティングという、はい、各店店長副店長と代表6人のまあミーティング、
はい、
があるんですけど、まあ、その中で幹部が本を読んできて、
はい、
まあ経営だったりとか、まあ、自己啓発だったりとか、もう本を2冊読んできて、その本をプレゼンをすると。でその日一番良かったプレゼンをした子の本を会社が買い取って、
う
ん、でその本をお店に置いて、まあ、皆さん読んでくださいねっていう、まあ、取り組みをしてるんですけど、まあ、その一番の理由はやっぱりこう、まあ、本人自身が、まあ、本を読んで、まあ、学ぶこと、あとはやっぱりアウトプットすることによって自分の頭の中で整理されること、はい、っていうのもまあ一つあるんですけど、やっぱりこう下の子たちにいろいろ何か話をするときにまあ必要なのってやっぱり国語力だと思うんですよね。
国語力ね。
国語力、
なるほど。
なんでそこをどれだけ高められるかっていうのが、まあ同じことを伝えるにしてもまあどういうふうに伝えるのとかっていうのがまあすごく重要になってくるかなと思うので、
なるほど。
なのでこう伝えるんじゃなくて伝わるが大事だよとか、説得するんじゃなくて納得させることが大事だよとか、まあそのためにはやっぱり本を読んでそれをプレゼンをしてっていうのはまあ一つこう教育というかとしては必要なのかなというところと、あとはまあそれと逆にちょっと反するところなんですけども、こう何かを注意したりとかでいつ言うかとか、まあどう言うかとか、何を言うかとか、どこで言うか、誰が言うか、まあ、そこがすごい重要だと思うんですけど、やっぱり一番大事なのって誰が言うかだと思うんですよ。この誰が言うかって結局普段自分がどういう人間であるかっていうところがすごく重要になってくると思うんで、やっぱり日々の行動からちゃんとしていかなきゃいけないよねっていうのはすごく常々言ってるかなと。
なるほど。人として
素敵な人でいてもらう、
はい、嫌なやつがどんなにいいこと言ったって入ってこないですよ。確かに聞かないですよね。
そうですね。でも
尊敬している先輩が、はい、いやお前やれよでやるんじゃないですか。なんでやっぱり日々のどういう人間であるかっていうのがすごく重要なのかなというふうには思うし、はい、まあ、それがすごく教育としては言ってるかなとは思いますね。
なるほど。
やっぱりすごくしっかりされてらっしゃいますね、会社さんとして。そのお一人お一人の経営者さんの情熱もさることながらですけど、はい、さっきの読書もすごくいいアイデアですもんね。
そうですね。
他の出版社としてありがたいな。
そうですよね。うん、若者の本離れとかってやっぱ起こってるんですかね。どうなんですかね。
どうなんですかね。分かんないですけど。
どういう最近だとどんな本を皆さん発表されてるんですかね。やっぱ基本的には経営の本ですか。
経営系の本が多いかなと思います。まあ、個人的には失敗の本って学びは多いなと思いますけどね、はい、
ど
失敗した人の本って
具体例ですもん ね、
そうですね、
失敗は、
う
ん、
それは本はそれぞれ、出演じゃない、参加される方が選んでこられるんですか、
は
い、課題図書があるわけじゃなく、
あ、じゃなくてですね、
あ、そうですか、はい、じゃあ他の人の読んだ本の情報も得れますもんね。
そうですね、そうです、
それがアイデアですね。
新しいですね。
結構簡単に取り入れられますね。
斉藤さん結構本読まれるんですか。
僕はまあまあですね、はい、車を運転するようになってから減りました。
なるほど。
電車の中で読んでたんで、
はい、あ、なるほど、
なるほど。斉藤さんのアイデアですか、この本を読んでプレゼンっていうのは。
これ誰ですかね、うん、もう 割と前から始まってるんで。
そうなんですね。
最近読んだ本の中で何か感銘を受けたものって斉藤さんありますか、
う
ん、まあ、
感銘を受けたっていうよりかは、うん、飲食系の本が多いんで、
はいはい、
飲食店 で、あの、上場された会社の、はい、まあ、本を最近読んで、はい、あ、なるほどなという、
なるほど、
う
ん、
マネジメントの本なんですね。
やっぱりこう箱物商売で、はいはい、サービス業で、
あ、そうですね、近いんですよね。
一番勉強になるところが多いなと思うのは飲食店なので。
なるほど、ね、うん、まずじゃあご回答だけまとめておきましょうか、はい、教育する人の教育、幹部教育という観点で捉えていただきました、はい、2つアイデアいただいております。一つは国語力が必要だから、うんうんうん、みんなで幹部の方々で本を読んでそのプレゼンテーションをするという機会を作ってらっしゃいますと、それも定期的にやり続けてらっしゃいますというのが一つ、はい、もう一つはどんな人がアドバイスをするのかっていうのがとても大事なので、常々きっちりした素敵な人であるためのアドバイスをし続けてらっしゃる、うん、はい、この2つのご回答を頂戴しました、はい
はい、
さて早いもので5週間にわたりお付き合いいただきましたけれども、 もう時間がそろそろなんですよね。
そうもっといっぱいね質問したいことあったんですけど。
そうですよね、はい、ご感想などいただければと思うんですけれども、
は
い、
ご感想
ご感想です
急に無茶ぶりですね。
ご感想など、うん、はい、
はい、
こうやってこう質問いただいて、はい、まあ、話をすることによって、はい、まあ、すごくこう自分の中でも、はい、あの考えて、まあ、整理されるし、まあ、自分ってこういうこと思ってたよなとかってあるんで、はい、まあ、こう人前でセミナーとか話させていただきたいとかあるんですけど、
はい、
まあ、なんかすごく自分の中でも勉強になるところは多いなとはすごく思いますね、
はい、アウトプットの機会だ
と。そうですね、
はい、まさに
今思いましたけど、はい、斉藤さんって国語力高いですね。思えば、
ね、
この1ヶ月間、
はい、
いろいろお話いただきましたけども、
頭の回転が早いの
かな。早いですね。
ありがとうございます。
セミナーとか見ててとても思いました。
理路整然とね、
はい、
納得感がありますね。
はい、
最後褒めちぎり終わりという新しい終わり方を、はい、
そして、はい、ね、ラジオで伝わらないんですけど一応イケメン自他ともにいける、はい、ね、認めるイケメンってことだけ伝えときますね。
森さんイケメンの話題好きですよ、ね、
そうそうそう、
イケメン好きなんですね。
イケメン好きなわけじゃないんですけど。
あ、そうなんです。
そうそう、なんかほら女性が結構わって湧くじゃないですか、イケメンだよって言って、
はいはい、そうなんですかね
、はい
はい、そんなわけで5週間お付き合いいただきました、はい、ロンドンの斉藤さんでした、
はい、
どうも本当に1ヶ月間ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組はゲストを変えて来月も引き続き続いていきますのでよろしくお願いします。
ありがとうございます。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。